M Fuji.
M Fuji.
M Fuji.
Good day.
幸福の暮らし方。さあ今日も始まりました幸福の暮らし方。このコーナーは、はい、昨年6月からスタートいたしまして、6月9月12月そして今月2月の4ヶ月間にわたって甲府市からの季節ごとの情報をお送りしてきたんですが、この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、移住定住コンシェルジュの鳴沢春子さんと一緒に歴史や文化、自然や街並み、施設などなど甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいりました。なんと今日で最終回なんですね、はるちゃん。
よろしく。暇でしたけど、ね、ちょっと寂しくなります。
寂しいですね。
話させていただいて本当嬉しかったなと思って。
私もですよ。ちょっとね、感想が届いてるので先に読んでもいいかしら。
はい、
こちら
感想、
サボテンのトゲさん、韮崎市の方です。
はい、
鳴沢さんにメッセージです。
はい、
知人の女性、私より年上でとっても明るくて元気な方と、はい、私のおばの話し方にそっくりでお話を聞いてると自然に笑ってしまいました、方言丸出しって言うんじゃないんですが、アクセントとか
そうですよ、ね、
ちょっとしたところで甲州のおばちゃん感が出ていて、
よくわかるって言われますよ。
ほっこりします。今回で終わってしまうのがもったいないなと、もこさんとの絡みをもっと聞きたいですと言っていてるんですけど、
ありがとうございます。よく言われるの。
本当
山梨の女だねって。
あ、そう
このね、語気が荒いというか喋り方と圧っていうか、
あ、そういうのあるんですかね。
あるみたい。すぐわかるんですって。
甲州のおばちゃんです。
甲州のおばちゃん
でもなんか面倒見がよくって、すごくいいことをこう進めてくれるっていう感じがしてね、いいんじゃないかなと思います。まあ、ついに最終回ということで、記念すべき第1回、いつだったか覚えてますか。
6月ね、
去年の6月1日ですよ。
あ、1日だったんでしたっけ。
はい、これまで16回にわたってお送りしてきたわけですが、甲府についていろんなお話をね、はるちゃんから伺いましたよね。
そうですね、しましたね。いろいろだって毎月毎月ね、季節ごとのお話とさせていただいたり、教育のお話だとか、
まあ何しろね、こう地理的な条件、立地条件から ね、首都圏からまあとにかくおよそ1時間半で来られる。
そうなんですよね。
何しろアクセスがいいよ。
そう、しかも1時間半でも安く来れるっていうか。
そうね、
そこですよね。同じ飛行機とか新幹線とかじゃないから、バスだったら、平日だったら片道1500円なんていうチケットもあるし、
あるある、
まあ、普通に行っても1900円だし、あずさ回数券に使えば2700円ぐらいっていうかすごいリアルな話しますけど、
ね、回数券使うといいですよね。
はい
はい、そして甲府ね、しっと聞くから、意外に皆さんこう丸い地形を思い浮かべると思うんですけど、
そう、細長いんですよね。
南北に長い地形で、
南北に長くて、横幅が15キロで、南北が44キロぐらいかな。
あの桃の割れ目と表現されたのが面白かった
ですね。そう言ってましたね。実際本当にスーッと桃の割れ目みたいなんで、その縦長の中が、だからこそ楽しめるんですよ。
なるほど、
ね、いろいろな場所があると。
標高差もあるからね。
標高差も2000メートルぐらいの差があるんで、
すごい。
一番高いところは長野に隣接している金峰山っていう山があって、そこから緩やかな山になって盆地になってまた山になるって、
ね、そして安全便利、ね、田舎暮らしを考えてる方にも対応できる。
そこですよね、やっぱ一番のメリットっていうのは、田舎暮らししながらも便利っていうか、文化的というか、安全な暮らしができるっていうのが甲府のメリットですよね。
そうですね、あとやっぱり山、川、湖、自然にも恵まれてますね。
そこです。
そこです。
もう全部そこですって言ってしまいますけど、山梨県の自然的な財産は、甲府からすべて遠距離にあると思っていただければ、車、ね、電車、バス乗り継がなくても、そのまんま、ね、ストレートで行けば遠くても1時間ぐらいで行けちゃいますからね。
そうですね、
何しろ水美味しいし、
水がね
最高。
もうペットボトルに詰めて売られてるぐらいですからね。
本当そうですね。
そして四季の移り変わりが見た目にもはっきりわかる。
そうですね、花が季節のカレンダー通りに咲きますよ今からも 桜綺麗ですよね。
その後の桃
最高。
ひまわり、
うわー簡単詞ばっかり言ってるけど、
そうそう、ただ夏は暑く冬は寒い、は
い、暑いです、ほんと暑い。朝晩がぐっと冷え込んでくれるし、うん、暑さって言っても、うん、なんて言うんだろう、刺すように暑いけど日陰に入ると、うんうん、まあまあ気持ち悪い匂いとともにじゃないから、
うんうん、そうね、
そういうところはやっぱり暑いって言っても、うん、本来の夏の暑さかなって思う、うん、あ
のコンクリートの照り返しの都会の暑さとは明らかに違うんですよね。
全然違いますよ、
うん、そして2019年に開封500年を迎える、
そうです、歴史のあるところです、
ね、
うん、武田家の
武田神社
ありますよ、うん、脈々と甲府に歴史が紡がれているところですからね。
そうですね。さらに待機児童ゼロということもあって、子育て世代で移住されてる方が多いんですよね。
そうなんです、うん、今第2次募集中なんですけど保育、うんうん、やっぱりね幼稚園保育園待機児童になって、幼稚園というか保育園ね待機児童になって働けないってお母さんいっぱいいるんです、うん、あちこちに、うん、そういったお母さんの救いの場所でありたいなとは思ってま す、うん
ですね、
うん、
そして9月にお届けしたのは収納体験ホームステイ。
収納もできちゃう、
ね、
農業体験、
うんうん、
この山梨の中でも、まあ、南インターがある付近っていうんですか、うんうん、甲府の南側にある甲府市の中道地域では今ちょうどトウモロコシの種植え植え付けをしている時なんですって、刃物を作ったり、
うわ、
でそこで皆さんに収納体験、うん、ホームステイして、うんうん、でその時に収納体験された方が、うん、今ねその地域に入って、うん、そろそろ家も探せるなんて言ってましたよ。
へえ、嬉しいです ねいやいやいや、で観光地だけでなく住む場所を探すのに電気自転車がおすすめですよなんて、
あ、その話もしましたね、うん、甲府駅の周辺にある旅館だったり、うん、あホテルだったりとか、うんうん、あのワイナリーとかで自転車貸し出してるんですよ、うんうん、1日500円で、うん、電動自転車なんですけど、うん、その電動自転車の進む目線で街を見ていただくっていうのが、うんうん、すごくいいんですよ。車で行っちゃうよりやっぱりその地域を感じていただけるっていうので、この間もあるお母さんが甲府の街を見るっていう時に借りて、それでぐるぐるぐるぐる一人で回ったんですって。やっぱりそうやってると、あ、ここにこんなお店があるとか、あ、こういう施設あるんだと思うと家決めやすいって言ってましたよ。
なるほどね、うん、あの車からじゃわからないものがありますよね。
そう、どうしてもね目線っていうのは緩やかな速度で見るっていうのと違うかなって、うんうん、違う違う
ね、うん、電気自転車であなたも回ってみませんか。そして甲州八珍花、
あ
言えますか、
桃栗柿ザクロ、うん、
ぶどう
くるみ、
うん、
なんだったっけ、
梨
そうだ
ね、まあ、くるみの代わりにイチョウっていう
ね、そう
ですね、季節もありますけど銀杏です ね、いいですね、美味しいですよ、
果物美味しいですもん、本当に。
そして12月になりまして、54年ぶりに11月に初雪降りました。
あ、降りましたね。
私この日11月24日九州から友達を迎えて、もうね紅葉してる上に雪が積もって、もう
美しかったですね。
絵も言われぬ美しさでした
本当に、うん、あの豪雪地帯じゃないんですよ。
そう、
あのね甲府に相談来る方に雪のかきとか雪ってどれぐらい積もってるんですかいつもって言われるんですけど、うんうん、ご心配いただかなくて大丈夫かなと、うんうんうん、本当にあの首都圏で降るときに山梨でも降ると、うん、ただ若干気温が寒いんで雪の積もる量がね、うん、ちょっと多いとか、うん、溶けるまでちょっと時間かかるけど、うん、そんなに気になるほどではないですね。
そうですね、うん、あと寒い季節におすすめの料理といえば、
やっぱほうとうです。
ほうとうですよね。
あったかい味噌煮込みの平たいうどん、
もう
かぼちゃがとろとろに煮、
体の芯から温まりますよね。
あれ最高ですよ、
うん、小豆ほうとうなんていうね、
面白いのもありますもん ね昔の人は食べてたって言うんですもんね。
今もあります
よ。今もありますけど、本当なかなか、ね、うちの母親はもうかぼちゃとろとろになる、うん、で鶏肉が必ず、あ、まあ、豚肉の時もありますけど、
いいす、ね、野菜がいっぱい取れていいですよね。野菜
いっぱい取れていいですよ ね、
うん、美味しいです。
美味しい。
そして12月の時には実際に移住された方をあのお迎えして、
そうでした、
体験談
を、ね、本郷さんといらっしゃっていただいて、本郷さんの家庭は今、うん、 ご家族全員山梨でね働いて、甲府で働いて、うん、娘さんは中道で農業をやったり、うん、幼稚園の先生をやったり、長女の方は
素敵、うん、ね、
いいですよね、介護の仕事があったんで、ね、すぐ就職も決まって、
う
ん、
そうそう、あの東京で積んできたそのスキルをね、すぐ活かせ る、
大坪さんなんていうのはそうでしたよね、うんうん、デザイナーとしての仕事を甲府で
パッケージデザインなさっててね、 すごいやりがいのある
仕事 ね、
されてましたよね。そして2月に入ってからは病院がたくさんあることにも驚きました。
そうです、歯医者さんも含めたら300以上ですからね、この安心ってやっぱり皆さんね、うん、移住のことを考えるときにどうしても今現在のことだけ考えちゃって、10年後の自分、うん、20年後の自分はどうなのかって、体力のことも含めて、うんうん、そういうことを考えたり、自分以外の人、うん、持ってる持病のことっていうことをよくよく考えたら、通院っていうことにかかること、その不安っていうものを解消することも、うん、必ず移住のを検討の中に入れといてほしいんですよ。
なるほどね。
そういったものを関して言えば、甲府っていうのはね、まあ、山梨県内どこに移住されても甲府にね来ればいいですけど、うん、だけど毎日のこととか、うん、1週間に一度通院ってことを考えたら、うん、やっぱりそれも目をつぶってはいけないというか、ね、ちゃんと調べて移住してほしいなと思います、
う
ん
ね、病院、そしてまあ、6月の時にも言ったように待機児童問題もなくて小学校も充実してますよというお話もいただきました、はい、長崎県のみっかちゃんから今日メールが届きました、はい、甲府の暮らし方コーナーへ、はるちゃん、
はい、はるちゃんです。
これまで楽しいトークありがとうございました。最終回にふさわしい嬉しいランキングが発表になりましたね。移住希望ベスト10が発表されていて、昨年2位の山梨県が今年は長野県を抑えて堂々1位に輝いてました。行きたいところランキングではなく移住希望ランキングで1位というのは素晴らしいですね。自然、住みやすさだけでなくずっと生活するという意味でも人間性も含まれてのランキングだと思います。私も毎週 FM 富士山を聞かせていただいているのでとても身近に感じていて、この結果も嬉しく思いました。ちなみに私の県、長崎県も9位に入ってました。お
いただいてます、ねね、そうなんですよ、帰り咲きました。
素晴らしい。
山梨は、うん、まあ、東京の山梨暮らし支援センターというところで、うん、まあ、頑張ってらっしゃる方もいるんですけど、山梨県にいる各市町村に移住相談員がいて、うん、みんなで私のように頑張ってるんですよ、うん、でそれぞれが皆さんの素敵な暮らしができるようにバックアップしたいって思っていて、うん、その悩み事とかにね移住相談に乗っているんで、そういった結果がね現れたんだなって思うのと、うん、やっぱりその生活するっていう目線っていうのは、うん、ちょっと行って見てみたいっていうのとはやっぱり違いますからね、うん、人生の生活をする場所ってことを考えたら、なんか
観光とか遊ぶだけじゃなくて、
そう嬉しいですよね、うん、本当に何か、なんか私も今回ほっとしました、このランキング見て。
次、ね、うん、の住処にしたいっていう意味で選びたい場所、うん、ランキングの1位なんですもんね、うん、嬉しいな。質問です。
はい、
これまでは甲府は富士山に行くための途中駅だったんですが、春に甲府を訪れるときは甲府駅で下車してみようと思います。
なるほど。
信玄餅アイスも必ず列車内で買ってますよ。甲府で富士山の絶景が見える地元ならではの場所ってどこでしょうか、ぜひ教えていただきたい。
なるほど、私が好きなポイントあるんです。
どこでしょう。
これね、甲府駅から20分ぐらいのところに千代田湖っていうね、うん、湖があるんですけど、うん、これ駅からもバスが出てます。
ほう。
でそこのところに白山っていう山があって、
白山、白い山です
か。白い山、真っ白の花崗岩が、うんうん、ちょっとなんて言うんだろう、白く砂浜みたいに見えるような山が見えるんですよ、うんうん、
はい、
それ甲府駅に降りていただいても、ちょっと山の方の上の方にもちょろっとだけね、うん、石がポンポンポンって見えるところがあるんですけど、はい、観光地じゃないの、
うん、
だけど千代田湖畔まで行っていただいて、うん、そっから遊歩道をちょっとほんと5分ぐらい歩くと、うん、甲府盆地と富士山と南アルプスがうわーっと広がるところがあるの。
今思いっきり手で万歳してます
ね。ですよ、もうこの私の手の振りがこのマイクから伝わっていただければいいんですけど、うん、うわーっと広がって、それこそあの甲府の街並みの夕景っていうか、もうすっ素晴らしく綺麗だし、
もう一回何湖畔ですか。
千代田湖です。千代田湖向かっていただいて、うん、その湖畔から白山登ってください。すぐです、本当にすぐ。タクシーで行っても10、20分です、
うんうんうん、
そこから白山登っていただいて、
はい、 これはとっておきの情報ですね。
もうそこお土産屋さんも何もないようなところですけど、うん、あんなに素晴らしいところないですからね。
そうなんだとっておき情報ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
そして長野県のロンリーチャップリンさんから。
ロンリーチャップリン、
はい、もこさん移住定住コンシェルジュの鳴沢さんこんにちは、はい、私は2年前に長野県に移住したんですが、その時に悩んだこと考えたことを思い出しながら甲府の暮らし方を毎回楽しく聞いていました、
はい、
鳴沢さんに質問です、はい、移住定住コンシェルジュを経験されて、うん、甲府市に対する思いに変わったことはありますか、うん、移住を希望される相談者に数多く接してきたことで何かお気づきのことがあれば教えてください、
うん、そうですね、私ね変わったことというか確信に変わった。
何が
良かったって。
おお
甲府で良かったなって思うんですよ、うん、いろんな生活の部分で、うん、甲府の人って意外とダメだダメだって言ったり、うん、街がどんどんシャッター街になってきたりとかするから、うん、なんかどうしてもね考えると東京のわさわさ人がいっぱいいるようなところ憧れちゃうから、うん、そうなってほしいっていう願望があったりとかして、うん、甲府ってなんかななんて思って自信がない部分って甲府の人って実は持ってたりとかする部分はあるんだけど、でも私普段からこんなに生活がしやすくていろいろな豊かな暮らしができて不満がなかったんですよね私。だからそれは日々の暮らしで人間関係だったりとか大変なことってあるし、例えば金銭的なこととかそういったことで悩みだってそれはありますよ、家族のこととか。だけどそれ以外の暮らしで冷静に自分の暮らしていくっていうことを考えて、この自然豊かな環境と自分のその安心安全をもらえるこの甲府っていう環境ってこんなにいいとこないんじゃないかなってずっと思ってたんです。それね、山梨県全県一区って考えて甲府だけで生活するわけじゃないですからね。でもその便利な暮らしってことを考えてていいなって思ってたことが移住者の方たちに気づいてもらえて、でその人たちが良かったっていう言葉を言ってもらうたんびに、私が思ってたことって私だけじゃなくって
間違ってなかった
んだなって思えて、それがねすっごいね良かったことなんです。
いや最高の生きがいですね、
うん、ですね。だから本当に楽しくこの仕事もさせてもらえてるし、だけどそれぞれの悩み事だったりとかいろいろ持っているものっていうものをクリアにしていくにはすごく高いハードルがあるけど、それもいろいろ話をしながら一個ずつクリアにしていきたいなって思っているんで、これからも頑張ってみようと思っています、
は
い、
絶対ね、
はい、頑張ります、
は
い。
まあ、この番組今日は最終回となりますが、はい、またシーズン2やりたいですね。
やりたいですよ、ね、こうやってお話絶対したいなと思って、ね、皆さんに知ってもらいたい。
本当、うん、カムバック待ってますからね。
はい、わかりました、
はい、さて甲府の暮らし方、番組終了後になりますが番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったとかもう一回聞いてみたいという方、ぜひぜひアクセスをしてみてくださいね。鳴沢春子さん、1年間お疲れ様でした。
ありがとうございました。皆さん聞いていただいてありがとうございます。
甲府の暮らし方でした。78.6 Tokyo 83.0 Kofu FM Fuji.